ひょっとしてバー TDK をお探しですか？よかったらご一緒しましょう。いえね、私もあの店に行く途中なんですよ。熊本は花畑町、銀南北通り沿いのこの辺りは古くは武家屋敷、そしてほらあそこ、あのビルとビルの間の見過ごしそうな一軒家がお探しのバー TDK。 なんとも目立たない店ですが、土曜の夕方のこの店のカウンターは常連客が集まって賑やかになるんです。さあ着きました。
やあマスター、
いらっしゃいませ。何にしましょう？
いつもの熊本サタデーウェイティングバー TDK。 この番組はプロジェクト TDK の制作でお送りします。
こんばんは。バーボンのイベントもうすぐですよね。熊本バーボンストリート、ポスターもかっこいいし、なんかバーボンってハードボイルドの映画でカウンターでガブ飲みしてる感じ。え、そんなこと言ってバーボンってどんなお酒か分かってるかって、ちょうどバーボンに詳しいバーカド屋の河合さんがいらっしゃるので教えてもらいます。
なんか今度またイベントをやるそうじゃないですか。
10月18日に、またトゥッティさん、加護町にあるイタリアンレストランの方で、今回はバーボンウイスキーをメインに据えたイベントを、熊本バーボンストリートという
かっこいい
イベントをですね、はい、開催をさせていただきます。
何ですか、前あった ピンガ祭りの第2次、
はい、同じ、バーコロンの鶴田さん、ホンダバーの本田康介君と私バーカベラの河合の方で、バッドバッドウイスキーというユニット
ですか。バーテンダーのユニット
パフュームみたいな、
パフューム、
パフューム。
まあ、なんか面白いことやっていこうぜ、楽しく飲もうよっていう集まりから、こう、まあ、賛同してくださる方もたくさんいらっしゃったので、じゃあ何かやりましょうという、まあ、イベントをやってるんですけども、
この前めちゃめちゃこうクラブパーティーみたいなのだったじゃないですか。
はい、ブラジルのお酒、ピンガ、まあ、ラムに近いようなサトウキビをですね、原材料にした蒸留酒を、まあ、なかなか日の目をね、こう見るお酒ではないので、
知らなかったです、
まあ、だからといって僕らが偉そうにね取り上げてやったぞってことではなくて、こんなお酒もあるから陽気にみんなで、ね、夏の暑い時期にみんなで楽しく飲もうよというイベント。
で、今度の熊本バーボンストリートはそのわーって感じなんですか？
皆さんがバーボンに対するイメージってどういうものをお持ちか分かりませんけど、
バーボンといえばね、
バーボンといえば何でしょう？
ブルース、
ハードボイルド、
ハードボイルド、いいですね。やはりバーボンっていうのはアメリカのお酒です。ウイスキーの仲間、要はアメリカで作られるウイスキーを全般アメリカンウイスキーというふうに総称します。その中にバーボンウイスキー、アメリカンブレンデッドウイスキー、コーンウイスキー、ライウイスキーといろんなカテゴリーが、まあ、あと細かいこと言えば小麦でできたホイートウイスキー、実はアメリカにはこんだけたくさん種類がある。
西部劇なんかで飲んでるのはあれはコーンウイスキーでしょ？
ほとんどがコーンもしくはライですね。アメリカ建国からあれ100年も経ってない時期ですね、西部劇の時代っていうのは。まだまだ、バーボン自体、まあ、もうたくさん作られてましたけれども、ほぼ主体はもうコーン、ライウイスキー、要はトウモロコシとかライ麦というね、麦を主体にしたウイスキーで、まあ、そのうちの一番、まあ今現時点では生産量が多いのがバーボンウイスキー。よくうちなんかでもですね、お客様で バーボンとウイスキーって何が違うんですかって、ね、ご質問される方よくいらっしゃいます、うん、じゃあ焼酎と麦焼酎って何が違うんですかね、うん、なんていう話をさせてもらうこともありますけど、焼酎の中に芋、麦、米、そばと原材料の違いによっていろんな焼酎があるのと一緒なように、ウイスキーの中にも、作られる国、原材料でいろんな呼び名が変わると。でただただその中の一つがバーボンウイスキーなんですよっていう話をよくさせてもらいます。
そうなんだ。
要はウイスキーです、
うんうん、
だからウイスキーとバーボンはまあイコールではないけれども、うんうん、要はウイスキーの仲間、ウイスキーの一つのカテゴリーがバーボンウイスキーですよということになるわけですよ
ね。ウイスキーかバーボンもかみたいなね。
そうですね、はい、そういう、まあ、分類上で言えば大きな括りでウイスキーの中に日本のウイスキーもあれば、うんうん、カナダのウイスキーもね、有名なスコッチウイスキー、スコットランドのウイスキー、うん、まあ、ウイスキーの元祖と言われているアイルランドのアイリッシュウイスキーと、アメリカのアメリカンウイスキーの中にバーボンウイスキーがありますっていうことになるわけですよね。
やっぱフランス人はバーボンのことをブルボンっていうのかな。
ブルボン、ブルボンってお菓子なんですか。
はい、
お菓子
お菓子のブルボン、そうです、お菓子のブルボンですよ。
そうですけど、
ね、あれはまさしくフランスのブルボン王朝に由来する、パンがなければお菓子を食べればいいのにといった あのマリー・アントワネットさん、うんうんうんうん、一番最後の王妃様なんですね、ルイ16世の奥さん、
うん、
あの人がそうやってお菓子でイメージがあるので、多分ブルボンっていう名前をつけたんじゃないだろうかと。
カエちゃんの地元新潟県を代表するお菓子メーカー
そうか、
うちの実家の近くにもブルボンの工場があってですね、うん、夕方になるとまあ甘い匂いのすること、部活でランニングをさせられてるときつい
なんか
あの匂いを嗅ぐと
確かにきついです、ね、
非常に苦しい。
でもバーボン、バーボンの名前も実際はそのブルボン町から来てる。
そうです、さすがよくご存知ですね。お酒の勉強するとちょっと歴史の勉強にもなりますので、
うん、
アメリカの最初の人たち、うつに住んだ人たち、
うん、
で最初の人たちってのはどっから来たかご存知ですか。先住民の方を覗いて
イギリス、
はい、イギリスの中でも特にスコットランドとアイルランドという国の系統の人たちが非常に多かったんです。と彼らは、アメリカの東海岸に移り住んで、次第に数が増えていって大きな町もできだして、最初に、まあ、やっぱり故郷離れたけど故郷と同じ酒飲みたいよなというんで、うんうん、そこに生えていた麦やらでウイスキーを作り出すんですけれども、まあ、次第にこう街が大きくなっていきますと人口も増えて、もうこれ以上イングランドの言うこと聞いてるのも嫌だなっていううちに独立戦争を起こします。大変有名なワシントンさんですよね、ベンジャミン・フランクリアン、ああいったアメリカ建国の父たちが戦ったわけですけど、当時そのイングランドとアメリカが戦争をする、まあやっぱりイギリス強いんですよイングランドは。そうするとちょっと勝てそうもないんで、
うんうん、
誰か応援してくれないかな、応援を頼んだのが当時イングランドと仲の悪かったフランス
今も仲悪いけどね、
ね、EU の覇権争ってなんていろいろあるんでしょうけどまあ昔からもう何百年も前からそのなんか親戚のくせに仲
悪いんですね、
う
ん、
王様やり取りしたりね、親戚のくせに仲悪い。おフランス
もうどこでもね、うん、あの隣の国と仲悪いんです
。そうね、
海峡を挟んでね、はい、と当時フランス、ブルボンさんちが治めてましたので、うんうん、お前らイングランドと喧嘩すんのかと、うん、よしよし、じゃあ俺が応援してやろうと、うん、でブルボンさんち応援してくれたら、まあ、無事に勝ってアメリカは独立宣言をするわけですけど、うんうん、その時に、確かベンジャミン・フランクリンでしたかねが勝った印を残したいので、うんうん、ちょっとお名前頂戴できませんかね、うん、ブルボンさん言ってお名前を頂戴して、うん、ケンタッキー州にあるある軍部にそのバーボン軍という名前、うん、実はこのバーボンっていうのはそのフランスのブルボンっていう単語を英語読みにすると、うんうん、バーボンって読めるんですね、綴りは一緒です、
うんうん、
でそこに、たくさん作られたウイスキーの名前がバーボンとバーボンウイスキーというふうに呼ばれるようになったっていう経緯があるので、
バーボン郡、
郡なんですよ、バーボンカウンティーですね、
うんうんうん、
で作られてるお酒なのでバーボンウイスキーと呼ぶようになった、
結構フランスの、ね、地名とかゆかり多いし、うん、アメリカだから、
うん、
ほら テキサスにパリってあったし、
ありますね。
あとほら自由の女神ってあれフランスから送ってきたわけだからね、いやいやめでたいめでたい、イングランドから独立してめでたい、
よしよし。
あとそのブルボン家のブルボンさんちょっとありがとうみたいな感じでできたのがブル
バーボンウイスキー、
バーボンウイスキーなんですね。
とまあ次第にね、有名な人なんかもいろいろ出てきます、特に元祖と言われているイライジャ・クレイグ牧師さんなんていうのは現在の
牧師なんだ、
あの人、あのイライジャ・クレイグというバーボンウイスキーがあります、大変美味しいウイスキーですね、バランスの
ちょっと高いけどね、
ちょっとしますね、と、この方が実は今のバーボンのレシピ、要はトウモロコシを半分以上混ぜましょうっていうレシピを最初に編み出したのがこのイライジャ・クレイグさんって言われてます。実はそれより古くてうちが一番最初の蒸留所だって名乗ってるウイスキーもある。
へえ。
レシピを最初に考えたのはイライジャ・クレイグさんなんですけど、いやうちの方が古くからやってるウイスキーは古くから作ってるぞって名乗ってるところもあります。元祖争いですよね、要はね。
それはどこなんですか。
エヴァン・ウィリアムスという、
ああエヴァン、
まさにこれここにボトルがありますけども、
うん、
読んでいただくと、
うん、
ここに書いてありますね。ケンタッキーズファーストディステラー、
おー本当
まさにうちが最初だと、
うん、元祖だぞみたいな、はい、
確か年数も書いてありまして
73、
はい、1783年、
83か。
イライジャ・クレイグさんがレシピを考えたのが1785年ってどうも噂されてるんですけど、うん、それより2年新しいぞ、まあ蒸留所自体レシピがどうこうではなくて、うちの方が古い蒸留所だと言いたいわけですよね。そうするとまあバーボンっていうのは今たくさん飲まれてますけど、まあ、単純にやっぱりそのバーボンってイメージっていうと、まあ、茶色いウイスキー、色ついてますよね。やっぱ飲むとカッとこの喉が熱くなるとか、
なんか癖が強そうなイメージなんですけど、
とまあね、このご時世であんまりこう性別で物を言うのは良くないかもしれないですけど、やっぱりこう男の酒っていうイメージが大変強いかと思います。やっぱ僕なんかも映画を見てバーボンっていうのがたくさんこう出てくる映画ありますけど、やっぱり一番印象残ってるのはハスラー、
ハスラー、ああはいはい、あれはあれ酒なんだっけ、
ポール・ニューマンが出てくるビリヤードの映画ですね、賭けビリヤードの映画、最初負けちゃうんですけど後で逆転勝ちするみたいな話でさ、要は
あの名画は何だっけ、はい、あれもね、ガンガン同じ種類がガンガン出てくるよね、
はい、あの中の主人公エディが飲んでるのが、
うん、あそう JTS だ、
はい、
JTS、
JTS ブラウンっていうバーボンウイスキーあります、
うんうん、
これ多分当時のラベルと変わってないんじゃないかな、あそこあんまり変わりませんからね、ラベルちょっと色が赤く映っちゃってます。要はあの中でポール・ニューマンがバーテンダーに言うんですね、
うんうん、
JTS ブラウンプレート。はっきり映画の字幕に JTS って言います、
うん、
あれぐらいこうバーボンウイスキーの名前とボトルと飲む姿、
うんうん、
しかもあれグラスなしだっていうんですよね、
そうグラスはいらない
ボトルごと飲むぞ、
えボトルごとラッパ飲みですか、
ラッパ、
グラスはいらないボトルをくれって
大変有名なシーン
で、ビリヤードのキューを振り回しながらボトルを振り回すという、うん、迷惑じゃねえかっていう
すごいですね、
ではね、こう宿敵と対決してるところなんですよね、うん、そこがやっぱそういう映画から来るイメージもあるんで、僕なんかもやっぱり、まあ、変な話うちのお店のちょっと話をさせてもらうと、普通こうウイスキーをストレートで飲む、
うん、
やっぱこう小さいショットグラスね、うんうんうん、ちょっとついたりとか、あとはノージンググラスっていうね、テイスティングをするためのこうすぼんだようなちっちゃなワイングラスみたいなね、うん、グラスもありますけど、なんか僕の中のこれすいません勝手なイメージなんですけど、バーボンをストレートでグッと飲むって言うと、うんうん、ちょっとここにあるようなこういう、
あロックグラスいわゆるね、
ちっちゃな、
うんうん、
まあ、バーではありえないんですけど小汚い、
うん、
ロックグラスでドボドボっとついたのをグッと飲んで渋い顔をするっていうのはなんかやっぱりイメージがあるわけですよね。
じゃあやっぱワイルドな感じなんですか、
はいはいはい、やっぱ男の酒だろうってバーボン、うんうん、でやっぱりそれだけ味も強いですし、
うんうん、
あとはこういったバーで飲む場合なんかですとバーボンロックなんてのは言いやすいですよね、うん、とってもこうよく知られてる飲み方だしお酒の名前だし、
なんですかね、 スコッチロックって抵抗あるんですけどバーボンロックだと修復決められるという、
多分それは酒税法が改定された時に一気にバーボンの値段も関税が下げられたもんですから、ボーンってバーボンブームが来た時期があります。多分それの影響じゃないかなっていうのは、
イギリス人って基本ウイスキーに氷入れないじゃないですか。
入れないですね。
じゃあみんな 6じゃなくてストレートで飲む。
それこそ有名なのは007、確か二度汁でしたっけ、ショーン・コネリーさんが日本でロケをした回がありますけど、あの時飛行機の機内でオールドパーサントリーオールドっていうダルマなんていうね、今じゃみんな飲めるほどですけど、当時は国際線でしか飲めない高級ウイスキーだった
んです。あ、そうなんですね。
それをですね、あのショーン・コネリーさんは大きなロックグラスにウイスキーと常温の水だけを入れて飲むんですよ。氷入れない、トワイスアップっていう飲み方、あの人もスコットランド人ですからね、もともとスコットランド系の人です、さすがっていう感じするんですけど、まあ、やっぱバーボンに関してはロックだとかそうやってちょっとね強いのをグッて飲んで、こうムーンマンダムみたいな渋い顔する
のが苦虫噛みつぶした顔するんですね。
ただまあもちろんウイスキーですから、どういう飲み方でももちろんいいんですけども、まあ、やっぱこうね暑い時期なんかハイボールのベースにバーボン、特に熊本じゃダッソなんていう飲み物ご存知です？
熊本でダッソを知らない人間は熊本人ではないという、
私ここで覚えました
何ですかダッソって？
オールドグランダット。
おお、
当たってますね、
素晴らしい
の、ソーダは
ダッドのソーダでダッソ。
実は熊本ではですね、このオールドグランダットのソーダリっていうのが非常によく飲まれます。しかもそれをオールドグランダットのソーダリっていうのってオーダーすると長いじゃないですか、
はい、
これがグランダットのソーダリまだ長いね、ダッドのソーダリいやいやまだ長い、ダッソダッドのソーダリでダッソだというようになったっていう経緯が、まあ、とある有名なね、もう長年の超ベテランのマスターがされてるお店が元祖だって言われるんですけども、まあやっぱりそういった、まあ、名物、
よその県だと通じないのかな、やっぱり
稀に九州内でいうと福岡とか鹿児島あたりのバーテンダーさんでもご存知の方たまにいらっしゃいますよ、ね、
へ
え。ただ基本、まあ、逆説的に言えば熊本、特にまあこの市内繁華街でちょっと限定させてもらいますけど、この界隈でダッソって言って、何ですかそれって聞き返してくるバーテンダーには、すみません、これ僕の個人的な意見ですけど、お前勉強してこいって言ってあげないといけないんじゃないかなって思いますけどね、はい、だって他県出身の僕ですら知ってる、まあ、一応今バーテンダーやらせてもらってますけど、
逆に東京のバーに行って、ダッソって頼むと、バーテンダーがくるっと振り向いて、あんた熊本だねって言われる
いいですね、
なんかの番組みたいに
そこからなんか謎のサスペンス劇場が始まるみたいな
ダッソもバーボン、
そうです、オールドグランダット大変有名なバーボンウイスキーですね、はい、ボトルがで、まあ変な話、前回のピンガっていうのもさっきちょっとお話しした通り、あまり脚光を浴びるお酒ではないでもバーボンっていうのはこれだけたくさんの人が知っているのに、こういったウイスキーブームになるとどうしてもちょっと忘れられがちなお酒の一つかなっていうところもあって、せっかくだったらみんなでこんな美味しいバーボンたくさんあるんだから、でやはり原材料がトウモロコシ半分以上使ってますから、甘みが非常にね、風味豊かな甘みが特徴のお酒でもあるので、まあ秋の中にこういったちょっと甘みの強いウイスキーをみんなでいろんな飲み方でいろんな銘柄を、しかも今回はちょっとスペシャルでものすごいボトルも出てきます。今回参加している、コロンの鶴田さんと、本田バーの本田康介君から実はあの古い年代のバーボンウイスキーを、昔はこれだけ人の手がふんだんに加わっててこんな風味豊かなウイスキーがあったんですよっていうものがありますんでね、実は今作られているものとその古いものを飲み比べてもらおうなんていうコーナーもありますので、ぜひそういうのもね、あの楽しみにしていただきたいのと同時に、今回トゥッティさんまたご協力いただいて会場と食事、
前回ブラジル料理、
はい、すごかったですね、豆使ったのとか、一番高いのから先に品切れちゃった
みんなよく分かってますね。
さすが、美味しいのからなくなってくるのはありがたい話ですね。ただ、今回そのトゥッティさんにもご協力いただいて、ものすごくアメリカンな、
ほ
う、アメリカっつったらこれだろっていうぐらいの、ケンタッキー州の名物料理だったりとか、やはりこう代表的なチキンだったりとか、
うん、
ハンバーガ
ー、
ハンバーガー
も
ありますので、実はこのハンバーガーなんですけど、これは言っちゃっていいのかな、
ちっちゃい、
実はですね、今回チケットは、まあ、もちろん同じように販売させてもらいますけど、
うん、
このチケットにですね、実はミニハンバーガーがついて
る、おー、
ズッティさん特製
ハンバーガーついてくるんですか、
ハンバーガーついてきます、ちっちゃいサイズですけど、
うん、
これをですね、ぜひ、皆さんで楽しんでいただくのと同時に、その実は最初のセットにはちょっとずつなんですけど3種類のバーボンを飲み比べしてもらえるようにミニカッパがつけてあります、
最初から、
はい、特定の銘柄だけになりますけど、
うんうんうん、
好きなものを選んでこれとこれとこれ、で
3
種類ちょっとずつですけど、
うん、
テイスティングできるように、セットを、考えておりますので、ぜひ、皆さんですね、ご用途お急ぎでない方はチケットをお買い求めいただいて遊びに来ていただけると非常にありがたいかなというふうに思います。
面白いですね、
やっぱバーボンっつうとブルースとかもあるんですか。
もちろんですね、やっぱりミシシッピー川の流域ですから、うん、ケンタッキー州、ブルースとジャズの発祥の地、メンフィスが近くにありますんでね、
はい、
ニューオーリンズであったりメンフィスであったり近くにありますから、もちろんそういった音楽も今回はベーシストの方と、まあ、ちょっとまだ未定かもしれませんけれども、
うんうん、
もしかしたら女性のジャズシンガーの方
が
来ていただける可能性が十分に、
生音が、
はい
はい、
ブルースと、
また
この中瀬さんっていうベーシストの方いらっしゃるんですけどね、この方のブルースがまあ言わせんですよ、大変かっこいいです。で、まあ、やっぱり有名な曲もたくさんありますんでね、皆さんのこう耳に馴染んだような曲もたくさんあるかと思いますので、
うんうん、
そちらもぜひ楽しみにしていただいて、
ブルースのバーボンを片手に、
はい、
ブルースを聴き、
秋の夜中をしっとりと大人の雰囲気で、うん、バーボンを楽しんでもらえると、ね、料理と一緒に酒と音とつまみと、
うん、
を楽しんでもらおうというイベントになりますので、ぜひ皆さんのご来場を心よりお待ち申し上げております。
これやっぱ失恋していかないといけないです
ね。それなりきりですか。河合さんのお話分かりやすかった。私もバーボンが似合うかっこいい女になりたいな。今月18日、熊本市中央区のイタリアンレストラントゥッティで開かれる熊本バーボンストリート、楽しみにしてます。あ、マスター、ダッソおかわりくださる？わー、 TDK の常連客のお話をもっと聞きたいという方は、毎週土曜日のこの時間、熊本サタデーウェイティングバー TDK をお尋ねください。
Kumamoto Saturday Waiting Bar TDK. This program was brought to you by Project TDK.